アミママの育休中ママ子育て応援チャンネル、子どもと一緒に楽しむ人生を歩もう、
始まるよ。
この番組は毎日の子育てに役立つ我が子との関わり方、ママと子どもの体調管理のヒント、子育てと仕事との両立のポイントをお届けします。
皆さんこんにちは。元中学校教諭、沖縄でアトラク子育てアミママの代表をしておりますアミーです。今日はですね、5歳になる息子のおねしょがやっと亡くなった、わーいパチパチっていうね、夜のねおねしょのお話をさせていただきたいと思います。私ですね、排泄アドバイザー、正確に言うとですね、ちょっと名前が変わってしまったのであれですけども、もともとの名前で言うとおむつなし育児アドバイザーという資格を持っていて、簡単に言うとトイトレとかね、時期が来たら強制的におむつを外すというわけではなくって、0歳の時から自然におむつを外していきましょうねっていうところのアドバイスをさせていただくというアドバイザーの資格を持っています。なのでおむつ外しの講座だったりとかっていうのをね、やっている保育園とかね、支援センターとか、それから個人でね講座を開講したりとかっていうことを活動としてやってるんですけれども、でね、その中で一つ言うとですね、日常生活の昼間のね、おしっことかうんちとかっていうところのおむつ外しっていうところと、夜寝ている時のおねしょのおむつが外れるっていうのって実は全然違うっていうところがあります。それで言ったら、私の息子はですね、最近5歳に年長さんです。来年ね小学校になりますけれども、最近やっとですね夜のおねしょがなくなったっていうところがあって、やったーと。おねしょって結構大変じゃないですか。おむつでねしてもらってたとしてもですよ、だんだん体が大きくなってくるとそのサイズもなくなってくるから、結局はおむつからはみ出てお布団がね、おねしょのねおしっこだらけみたいなこともありましたし、ね、今日は大丈夫って本人が言うから、あ、分かりましたって言ってね、そのままパンツで寝かしたら朝にはもう水浸しみたいなこととかね、あとはなんだろう、おむつじゃなくってトレパーみたいなの履かせてチャレンジしてみたりとか、まあ、いろんなことね、5歳になるまで一応はチャレンジしてみました。私もね、経験値としてっていうだったりとか、どんな感じのね形で外れていくのかなとかっていうのも観察できるきっかけになったので、こいちゃんなんですけど、アドバイザーとしてのね実験材料みたいな感じで息子はね、いろいろとさせてもらってたっていうところがありますけれども、それでですね、最近やっとおねしょをしなくなったっていうことがあったよっていうことで、まあ嬉しい、よかった、よかったというか、ついにかみたいな、イエーイおめでとうみたいな感じっていうところなんですけども、別にね早く外さなきゃとか、おねしょなくなってほしいとかっていう、そこまでは思っていなくって、でどうしてそんな風に思わないかっていうと、そもそもね昼間のおむつを外すっていうことと、おもらしっていうことと、夜のねおねしょは全然違うことなんだよっていうところで最初に言いましたけれども、じゃあどう違うかっていうところで言ったら、簡単に言うとですね、私たちって夜眠ってる時に大人はですね、おしっこ基本出ないじゃないですか。で朝起きてトイレに行ったら、すごく凝縮された濃いねおしっこが出るっていうところが私たち大人あるじゃないですか。でそれってどうしてそういう形に、まあどうしてもおしっこしたいときはね、たまに起きますけれども、基本的にそういうことはないじゃないですか。でどうしてそういうふうな形になるかっていうと、夜寝てる間にですね、体からホルモンが出て、おしっこを凝縮させるホルモンっていうのが出るんですよね。だから睡眠を優先的にして、おしっこは寝てる間に凝縮されて出ないようにして、朝色の濃いやつが出るっていうところがあるんですよ。で言うと、これって成長ホルモンの一つだったりするので、その成長ホルモンの一つのおしっこが凝縮されるっていうね、ホルモンがちゃんと出ていなければ、夜はもうそれまではずっとおねしょしちゃうっていうところがあるんですよ。 で、どうやったら出るようになるかっていうところって、まだしっかりと開発されてるというかね、研究で分かっているっていうところがないんですよ。ホルモンってね、難しいですよね、成長ホルモン系ってね。そのね、夜のおねしょに関しても結構それがあって、で、しかも子供によってはですね、それがもうなんか1歳になる頃には出ておねしょしなくなる子もいれば、最長でまあ大体12、3歳、小学校5年生とか6年生とかになって初めて出る子も、やっと安定して出てくるっていう子もいるみたいなんですよ。なのでたまにですね、小学校5、6年生になってくると、やっぱり宿泊学習とかね、学校のお友達とみんなでお泊まりするっていうようなことがあるじゃないですか。で、そういう時にたまにですね、成長ホルモンがきちんと出てないっていう影響があって、おねしょしちゃうっていうね、子がいるっていうところで言うと、こう先生たちはですね、この子、親からね、おねしょしちゃうとかいう話を聞いて、夜にね、トイレに行くようにとかね、声をかけて起こしてトイレに行かせるとか、まあ、いろんなね、対策をしたりとか、まあ、そういうおねしょしちゃうっていうのが自分はあるから、こういう宿泊学習に行きたくないとかね、そういう子がいたりとかするっていうのが実はごく稀にですけどいますっていうところで言ったら、もう自分ではね、どうすることもできないわけですよ、ホルモンが出てくるっていうのね。で、うちの子の場合も娘はですね、もう1歳になる頃までにはもう夜全然ね、おねしょしない子だったんですよ。だから昼間のおむつが外れるよりも先に夜の方がおしっこしないからおむつ外して寝れるんじゃないのみたいな感じになってました。それに比べ息子は最近外れて5歳になるまでおねしょを、もうなんならですよ、夜のうちに何回おしっこしてるのぐらい、朝にはねパンパンになるみたいなぐらいの夜おしっこするボーイだったわけです。で、これって実はですね、このホルモンの関係って遺伝するっていう風に言われてます。で、親のどちらか、お父さんかお母さんのどちらかが夜ね、おねしょするタイプの子だったら、子供もそれが遺伝しておねしょするタイプの子だったりするっていうことがあるんですよ。で、言うと息子の場合は私の遺伝だなって思ってたんですね。で、主人に聞いたら、そういうおねしょの話とかっていうのを親から聞いたことないよっていう話で、私は逆に小さい時によくおねしょとかね、するタイプだったから、こう起こしてトイレに連れてったりとかしてたよっていうのを聞いてたし、自分自身もね、夜ね、遠い記憶、寝てる時に起こされてたのでね、なんか記憶としては曖昧なんですけど、そういう起こされてトイレに座らされておしっこしたっていうのがうろ覚えで記憶があるんですよ。だから、あ、これ私だなっていう風にね、思ってて、うろ覚えで記憶があるってことは結構大きいですよね。3歳ぐらいって記憶ある人とない人とってこう微妙なラインじゃないですか。で、言うと私は記憶があったので、まあ自分のね、親に何歳くらいまで、小学校上がるくらいまでやってたのみたいな話を聞いたことがあって、いや、そんなに大きくはなかったよみたいな、小学校上がるまでには終わってたよみたいな、そういうことやってなかったよっていう話を親から聞いていたので、まあ息子も早ければ小学校上がる前だろうし、もしかしたらなんかこう、息子の場合はね、夜睡眠がしっかり取れてない感じ、アレルギーの影響もあって、こう手足をね、かいたりとか、アトピーもあるので、こういう中にね、起きたりとかして、かいたりとかしてる様子があるので、ちょっと夜睡眠しっかり取れてるのかなっていう心配もあって、ホルモンがね、しっかり出てないんじゃないかなっていうところを様子見ながらで考えた時に、まあもしかしたら小学校低学年くらいまではかかるかもしれないなっていう心づもりをしながら息子を観察していました。で、半年ぐらいね、かけて最近大丈夫になったんですけど、半年くらいとか1年くらい前から、まあたまに朝ね、おしっこしてないよとかっていうところが出てきてたんですよね。だからもうちょっとかなと思いながら、このもうちょっとからどれくらいかかるのかなとかいうのを観察してて、最近ですね、外れたっていう感じなんですけど、じゃあその外れたっていうのはどうしてね、私の中でも夜大丈夫だなっていうふうに思えたかっていうと、実はおねしょじゃなくって、おしっこしたくなったら息子がね、自分で起きてきてトイレに入るっていうことをしたんですよ。普通だったら、今までだったらね、そのままチャーって寝ぼけまなこでね、チャーっておしっこしておねしょしてた状態だったのを、 最近は起きてトイレしたくなったら起きて自分でトイレ行って帰ってくるみたいな感じのことをやりだしたので、あ、これはもうしっかりと外れたなっていうところで、私の中でおねしょはしなくなったなっていうふうに思ったっていうところ。で、それが、なんていうのかな、私の中で卒業だなっていうふうな指針になったっていうところで、おめでとうっていうふうにね、今日はお話を皆さんにね、シェアさせていただいたっていうところですけども、もしね、皆さんのお子さんで、まだまだおねしょ、もう全然なんか夜のおむつが外れる気がしませんみたいなっていう方は、もうお子さんのね、成長を見ながら、いつかは、それこそ、夜のおねしょこそ、いつかは外れるだろうと思って、いろいろね、どういう方法がうまくおねしょされた時も大丈夫かっていうところの対策としてを考えておくっていうことを、安心してというか心配せずに、焦らずに見守るっていうことを、やっていただけたらなと思います。で、もう一個言うと、昼のお漏らしと夜のおねしょは違うっていうところは、しっかりとね、覚えておいていただけたらなと思います。次回はですね、そのおねしょの話から、実はそのおねしょ対策用のアロマっていうところを最近アロマのねアドバイザーのところで学んだよっていうことがあるので、さらにねちょっと深くお話をさせていただきたいなと思います。で、今日はですね、夜のおねしょっていうのは昼のおむつを外すっていうお漏らしっていうこととは全然違うホルモンが関係しているっていうのがありますよっていうお話をさせていただきました。今日も最後まで聞いてくださってありがとうございました。じゃあまたね、バイバーイ。